で、今日は皆さん、この第一テサロニケの5章から、ちょっと皆さんと分かち合えて、最近、聖書通読で、あったんですけども、今日は、特に、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという、3つのことについて、今日ちょっと分かち合いたいんですけども、その前はですね、まあ、少しやっぱりこの前後をちょっと読むために、じゃあ高橋さんがここで、第一テサロニケの5の12節から28節、まずちょっとこの全体、これがですね、むしろアメリカ、英語の訳で、ニューインターナショナルバージョンの NIV で、この最後の部分がちょうど12節からは Final Instruction と書いてあるね。まあ最後の進めという題で、このセクションの題が入っているんですね。その NIV の英語訳に。だから、でもこれはそのパウロのテサロニケという、まあテサロニケはピリピと同じように、グリシャの北の方ですね。まあ当時はマケドニアという国と呼ばれたんですけども、テサロニケもピリピも両方その地方にあったんですね。だからこのテサロニケにパウロの最後の勧めは、じゃこれからじゃ皆さん、それぞれの聖書をちょっと見ながら、第一テサロニケの5章、12節から28節でお願いします。
はい。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で、労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかし、すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。
アメン。この26節ね、聖なる口づけ、まあ、私たちが普段はそのようにこれを実行してないんですけども、まあ、当時ね、今でも中近東で、女性同士、男性同士、その口づけ、まあ、男性の口づけはこのどっちかというと、この中、よくこの、首のところぐらい口づけしたみたいですね。こう抱きながら、こっちで。まあ、国によってそれでも今あるんですけど、そういう国、特に中近東ね。あとで、南米も、まあ、場所によってもそれもちょっとあるんですけども。まあ、でもやっぱり、お互いの、認め合って、愛し合って、その挨拶の大切さね。その本当に愛を持って、挨拶し合いなさいとか、もちろん挨拶の仕方がそれぞれの文化によって、当時は口づけだから聖なる口づけ。でも、私の場合は、ね、日本人の場合は、まあ、聖なるおじぎ、何であろう、おじぎ。いろいろあるんですね。もうとにかく認め合って、本当にちゃんとこの愛を伝わるというね、それが大切ですね。あとですね、今日はさっき説明したように、特に16、17、18節。17節はこの、絶えず祈りなさいと、私がしている限りは、これが新約聖書の一番短い聖句ですね。英語では一番短い聖句はこの、ヨハネの11章、この Jesus wept。 イエス様が泣いた。でも日本語ではイエス様が涙を流されたとか、もう少し長くなるんですけども、でも絶えず祈りなさいと、まあ、旧約聖書にはもっと短いがあるかどうかわからないけど、新約聖書の中では多分一番短い聖句ですね。それだけですね。絶えず祈りなさい。でもこの3つの言葉が、本当にいいですね。すごいよく並んでて、皆さんもう一度この第一テサロニケの5の16、17、18。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがクリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。これからですね、少しこれについて分かち合って、それから皆さんも、それぞれのセールグループに分かち合って、この3つの聖句について少し、分かち合ってほしいんです。そして皆さんも、お互いにこれを分かち合うときに、まあ、特にだから、これからこの1年間、ちょっと今までのことをちょっと振り返って、どれほどこれが私が実行してきたのか。それからこれからは、どのようにもっと実行できるように、どうしたらいいのかと、ちょっとそのポイントで、ちょっとこの、皆さんがこれからのグループでね、分かち合ってほしいと思います。このまずいつも喜んでいなさい。皆さん分かると思いますけど、パウロの、これがテサロニケでも、パウロのピリピアの手紙も、喜びの手紙と呼ばれているんですね。本当にパウロが牢屋からもうローマの牢屋で裁きを受けることを待ちながら書いた手紙で、でも彼もそこで少なくとも2回ですね、いつも喜びなさいと書いてあるんですね、ピリピの4章には。で、手紙にもいろんなところもその喜びが出てくるんです。そこだけじゃないんです。だから喜びの手紙と呼ばれているんですけども、だからやっぱり状況が本当にね、大変な状況で、だけどもパウロがその牢屋からいつも喜んでいなさいと言えるのが本当に素晴らしいことですね。まあだから今日のメッセージにもあったように、やっぱり私も必ず試練にあって、必ず難しい時があるんだけども、でも私たちが絶えずいつもいつも喜んでいられることは、それはクリスチャンだけができるんですね、本当はね。誠の神様を本当に知っていて、罪が許されて、この世の中でもどんな試練があっても、どうなっても殺されても、とにかくもう永遠の命が与えられているんだから、それだけで絶えず喜べる理由になるんですね。だから、まあ、これからいろんなね、人間関係がぐしゃぐしゃいろんな問題があって、もう時々自分のね、自分のわがまま自己中心にすごくそのがっかりして、でも、そうであっても、とにかく僕は永遠にイエス様と共に生きられる。もうそれだけで絶えず喜べるね、理由になりますね。だから、時々ね、目の前のことばかり囚われて、こんなに祝福されている、こんなに恵まれていることが、私たちが忘れがちですね。もう本当にただ今の目の前のいろんな試練とか苦しみとか、あの人に言われた、恋されたとか、まあ、いろんなね、ことあるんだけども、でもやっぱり私がこんなに祝福されている、こんなに恵まれている人生だということを忘れがちですね。まあ、やっぱりそれもイスラエル人のように、すぐ、マナしかないとかね。この、なぜここに連れてきて、水のないところに死なす、殺そうとしてるのかとか。まあ、結局、すぐね、もうあんなに祝福な奇跡次々があったんだけども、でも、すぐ不満不平。まあ、それがね、人間の弱さですね。自己中心的な傾向があるので、もちろん、イザール人側も聖霊が宿らなかったんですね。旧約聖書の時代のあの群衆が、まあ、モーセとかアロンとか、指導者たちにその聖霊が望んでたんだけども、でも内住してなかった。そして群衆もこの聖霊が内住してないから、だから、まあ、しょうがないね。本当に人間の力でやろうとしたらもう大変ね。だから、今の違い、ね、今の時代は私が聖霊が内住してくださってるから、私たちが、まあ、いつもね、彼のように、しなくてもいいんです。力が与えられるからですね。でもちょっとこの、いつも喜んでいなさいとちょっと考えたときには、神の主権、 英語では Sovereignty of God というんですけど、 Sovereignty、 この神の主権、そのこともすごく大事ですね。私が多分19歳ぐらいの時に、ある A.W. トーザというすごく有名なカナダの牧師が、アライアンスの教団の牧師ですね。彼がすごく近代の預言者として認められている人ですね。すごいもうだいぶ前亡くなった人だけど、でも面白いことは、このペンテコステ派の人たちでも、そうじゃないこの伝統的ね、その伝統のグループもみんな彼をすごく尊敬してるんですね。もう本当にキリストの体全体的に、A.W. トーザという人ですけども、彼の書く言葉いつもすごい面白くて、すごくなんていうの、いろんなことを思わされるんですね。で、彼がこのある本、聖なる方の知識という本を書いて、そしてその本は一章ずつ神の特徴だったんですね。神が永遠であるとか、その無限であることとか、一個ずつ神は愛であるね、正義とか。そして彼、その本のイントロダクションが、僕はそのもう本当に19歳ぐらいの時読んだんだけど、まだそのイントロダクションを覚えてる。なぜかというと、そのイントロダクションに彼がこう書いたんですね。神学とか、神についてのこと、神の特徴を読むことについては、なんかちょっとつまらなく感じるかもしれないけども、でも実際は、もう日々の生活と一番関わりのあるものだと言ったんですね。そして本当にクリスチャンとして生きれば生きるほど、いつもそれがどんどん実感しているんです。なぜかというと、なぜ人が心配するのか、僕も含めて。なぜこの喜べないのか。なぜ感謝できないのか。神様が、ご自分について言ってることが、私がそこまでまだ信じてないということですね。本当に頭で分かって心に落ちたら、神は本当に主権を持って全てを支配していて、私にとっては偶然はない。ということをね、それは神の主権。だから最終的に全て神の御心通りになる。だから皆さん、もしかすると悪魔勝つという可能性はないんですね。もちろん十字架と復活によってイエス様がすでに勝ったんだけども、でもその前でも、十字架の前でも悪魔がもしかすると勝つという可能性はなかった、一回もなかったんです。それは神の主権ですね。神はもう永遠の方で、神の力と比べたら悪魔がもうありの存在ですね。僕、人間ね、神なしの人間の存在よりも悪魔がすごく強いですけども、でも神の存在から見れば、悪魔は本当にちっちゃい存在ですから、作られたものね、いくら素晴らしい力が与えられて、権威が与えられて、栄光が与えられたとしても、神の御使いとして、でも、創造品、創造者は一人しかない。だから、この神の偉大さ、神の力、神の主権、本当に全てを支配していて、最後に神の御心通りになるという知識は、頭から心にだんだん、これが一生涯かかると思うね。だんだんそれが心に落ちる。でも、それが本当に納得したら、もう心配もいらないしね。不安がもう全部バイバイ。いつも喜べる。いつも感謝できる。だから、この、聖なる方に関する知識が、それも頭でも心でも、それが本当に両方理解して実感して、そうすると私が本当に毎日喜べるんですね。いつも喜んでいなさい。それがやっぱり最終的に私の父ちゃんのご計画通りになるから大丈夫だね。そして今会ってる試練も偶然ではない。これも神様が必ずいい方のために使いたい。だからそれがやっぱり毎日のどんなことがあっても、どんなにね大変なことにぶつかっても、いつも安心していられるから、だからいつも喜べるようになります。それがやっぱり神様の主権、神様の真実さ、自分の約束を必ず守るお方、 そしてそれを守る力もある。だから私はもう安心して心配必要はないっていうことですね。だからそれはやっぱり全て神様の特徴に関係しているんです。その次は、絶えず祈りなさい。まあ皆さんどうですか？これを実行しようとしているんですか？絶えず祈りなさい。僕はその時々思い出して、あ、そう、もっともっと実行したいとね、もう50年間実行しようとしているんですけども、やっぱりもっともっと実行したいんです。この絶えず祈りなさいは、このやっぱりどんなことやっても、何をしていても、とにかく神様のことをいつも、天の父様のことといつも意識していながら、いつも声をかけて、だから本当は一番理想的なのは、どんな不安の思いでも祈りに変えてね。だからフィリピの4章6節と7節は、何も思い煩わないで、いつも自分の願い事を神様に知っていただきなさいとか。だから不安の代わりに自分の思い事、願い事を神に知っていただきなさいと書いてあるんですね。だから不安か祈りかという選択ですね。心配するか祈るか、心配するか委ねるか任せるか。だから絶えず祈りなさいというのは、だから僕もこれを一生懸命今でも実行しようとしてるんですけど、例えば歩きながら突然森純子さんのことを噛んでくると、ただ森純子さんのことについてね、何か今セールの働きとかこうだとかとか、そういう考えだけじゃなくて、その思いもいつも祈りに変えて、じゃあ今純子さんが、そのセールグループが、この若者がどんどんエキサイティングして、神様からの国に働いてくださいとか。そして不安もそうですけどね、誰かについての不安とか、子供の受験とか何かだったら、まあ、とにかくそれも神様、あなたに委ねます。あなたは必ずその子供に力を与え、あなたの御心通りになることを感謝しますと、まあ、結局その、絶えずその思いを、全部思いを祈りに変えるんですね。不安であっても、感謝であっても、発見であっても、すべて、ね、とにかく対話ですね。天の父様との心の中でいつも対話している状態。それがその絶えず祈りなさい。まあ本当にこの日々のライフスタイルを通して、これがすごく大切と思いますね。もう絶えずそういうコミュニケーションをしていることが。まああとで3番目は、18節ですね。すべてのことについて感謝しなさい。これがクリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。英語、クリスキン、ここで NIV がありますか？この、ちょっとこの言葉が、そう、in everything give thanks ね。これが全てのことについて感謝しなさい。英語の訳は、全てのことの中にあって感謝しなさい。と書いてある。in everything。だから、例えばこの、場合によってね、例えば悪魔がしてしまうことを、私は別にそのこと自体は感謝しないと思いますね。例えば、病気は神様が許す時あるんだけども、神様が病気を直接は与えないんですね。神様が悪いことしないから。でも、例えばこの、自分のね、ことに関しては、やっぱり例えば兄が突然その飛行機の死で、それが神様がその事故を起こしたと思えない。だけども、その全てのことについてとか、そういう状況にあっても、その中に感謝できるようにね。だから、そのこと自体は悪いことですけども、病気は悪いことですね。病気はいいものだと誰も思ってないんですね。だから私も一生懸命病気が癒されるように逆に祈ってるから、いいものだったら癒されるように祈らないね。だから病気も実行もとかいろんな不幸も、良くない。それは直接神様からのものじゃない。ある意味で、この地球が罪が入った時点から呪われて、いろんな罪から来る、直接私が罪を犯したんだからじゃなくて、人類が罪を犯したから、 いろんな、ね、自然もおかしくなったし、震災もあるし、いろんな悲しいことが、やっぱりそれが全部人類が罪を犯したから、罪の影響があるんですね。直接その人の罪じゃないんですけども、だけども、それが、その状況がどんな状況でもその感謝できる、そしてこのことについて感謝できるんですね。なぜかというと、まあ、兄が亡くなったことによってこの神様がこれもいいものに変えてくださるというはっきりした約束もあるから、だからそれをその悪魔の技も仕業も神様がいいものに変えてくださるんですね。まあ、僕はいつも一番好きな例はこの十字架のことですね。もう十字架は悪魔が手伝ったんですね。聖書にはっきり書いてあるこの悪魔がユダの中に入って、ユダがイエス様を裏切りに行ったんです。だから悪魔が一生懸命、イエス様が十字架につけられるように悪魔が一生懸命働いたのに、そして悪魔が自分の首を絞めたんですね。だからそれが本当にもう最高ですね。神様の主権、やっぱり悪魔が一生懸命やるんだけども、そして自分が今度こそ勝つと、自分はね、嘘つきの父だから、自分をいつも騙してるんですね、自分自身も。で、自分が勝つことできるじゃないかと思えても、一生懸命計画して、でも結局自分の首を絞めるしかない。だから、それが神の主権であり、で、私たちはそれを本当に分かるときに、あ、いくら悪魔の働きであっても、でもこれも神様がいいものに変えてくださるんですね。まあ、それがローマの8章の28節ですね。神はすべてのことを働かせて益にしてください。すべてのこと。それが神の素晴らしい御業と悪魔の仕業も、もう全部神様すべてのことを働かせて益にしてくださる。それはローマの8の28。まあ、それが今日の分かち合いの最初からに戻るんですけども、神の主権ですね。神がすべてを支配しているから、悪魔も動こうとしても、神の決まった全体的な方向とか、それが動けないんですね。彼が最終的に悪魔の働きも全部神のその枠に限られているんです。そして最初の結果も神も定めていて、必ずそうなるという、これが私たちが本当にね、信じて、理解して、実感したら、私も、いつも喜べる。絶えず祈れる。そして、すべてのことについて感謝できるような人になります。アメン。アメン。